犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
はい、今回はあなたらしくいるのはいいけれど、今までのあなたを続ける必要はないよというお話をしましょう。まあ、今回のテーマは自分らしくいる方法になりますね。あなたも自分らしくいるにはどうしたらいいかなと考えたことありますね。今回はそれに関するいろいろな悩みとその原因、そして解決方法についてお話しします。毎回このような人生の悩みを心理学の法則をベースに解説しています。どこのチャンネルかわからなくなる前に登録しておいてくださいね。あなたも自分がどんな人なのか、自分の本質ってどんな人間なのか、それを知りたいと思ってね、いろいろ考えたことがあると思います。一般的には心理テストとかね、性格診断などを受けるという方法がありますよね。で、これらのですね、心理テストというのは人気なんですよね。例えばね、カジュアルなものとしてはね、血液型占いみたいなものとか、それから星座占い、またはね、マヤ歴とかね、まあ、いろんな、自分がどんな人間なのかというのを探るための、知るための方法というのは、存在しています。ただなかなかね、納得できないというかね、結論が出ない。いくらそういう診断を受けてもね、また受けてみたくなるという方は多いのではないでしょうか。その原因は何かというと、正解があるのではないかという誤解なんですね。あなたらしさに正解はありません。自分らしいに正解はないんですね。でもなんとなく正解があるように感じてしまいますよね。正解の自分というのがあるような感じがしてしまうと思います。まあこれはおそらくね、学校の勉強の影響だと思うんですよね。まあ、どんな問題にも正解はある。そしてね、間違えると罰をつけられる。そんな経験をね、僕たちはずっとしてきました。なので、自分らしさというのにもね、正解があるような感じがしてしまうんですね。ただですね、ちょっとこれから矛盾したことを言うんですけど、あなたがどんな人かというのは、ある程度実は個性で決まっているんですね。この個性というのは遺伝的要因で決まっています。そしてね、まあ、矛盾したことを言うっていうのはどういうことかというと、ある程度は決まっているということなんです。で、100% ではないんですね。まあ、なので、正解を見つけようと思っても、違う反対の傾向も持っているということなんですね。具体的に話しましょうね。例えば、性格の診断でですね、遺伝で決まると言われているのは、不安の感じやすさです。心配症とか不安症というのは、遺伝でね、決まっているものなんですね。まあ、セロトニンというね、名前を聞いたことあると思うんですけど、このセロトニンというのはね、安心を感じるホルモンなんですね。そして、この、セロトニンがね、どれくらい、あるのかっていうのがね、遺伝によって決まるんですね。まあ、もうちょっと具体的に言うと、セロトニントランスポーターというね、まあ、タンパク質っていうのがあるんですけど、安心を感じさせる、セロトニンがね、まあ、余分に出ちゃうみたいな、うまく使えなかった分のセロトニンっていうのが発生するんですけど、それをですね、うまく回収して、もう一回リサイクルする、そんな役目があります。で、この、セロトニントランスポーターに関してですね、多く作られる人と少なく作られる人がいるんですね。多く作られる人というのは、不安を感じていてもね、それを安心させるセロトニンがたくさんね、また再利用されて脳内に多く出るので、安心を感じやすいんですね。まあ、逆に、セロトニントランスポーターが少ない人というのは、セロトニンがね、脳の中で少なくなりますので、不安を感じやすいというふうになります。だからね、今これを聞いているね、あなたはね、人よりも、不安を感じやすいとかね、感じにくいっていうのを、まあ、ある程度自覚があると思うんですね。で、どうしてもね、もう不安で不安でしょうがないという、まあ、不安症な感じの方というのは、これね、もう遺伝によってある程度決められているので、 だからその部分はね、どうしようもないんですよね。まあ、ただ、どうしようもないにしてもですね、工夫によって安心に変えることができます。不安を感じても、ちょっとしたね、考え方を練習することによって安心に変えることができます。まあ、そういう意味で、その人の個性というのは遺伝で決まっている部分はあるんですけれども、まあ、それは 100% ではないということなんですね。この、不安以外にもですね、遺伝の影響を強く受けていると言われているのがですね、不安を含めて全部で5つあります。まあ、これビッグファイブと呼ばれているね、まあ、心理学などでね、よく使われている性格診断のね、項目なんですけど、遺伝でね、よく決まると言われているのは一つがね、この不安傾向ですね。もう一つが開放性といってね、新しいことへの、取り組みやすさみたいなものですね。つまりは、まあ、好奇心の強さとかそんな感じです。新しいものにチャレンジするかどうかというのはね、一つの、まあ、遺伝で決まってます。三つ目がですね、誠実性と呼ばれていまして、自分の感情とか行動をね、コントロールする力。まあ、理性の強さみたいなものがあります。この誠実性が高い人は、まあ、責任感が強い、理性的なので、自分をコントロールする傾向が強いですね。まあ、なので、目標を立てるとね、この達成力、達成するまで、ずっと頑張るっていうね、達成力も高い。まあ、そんな特徴がありますね。逆にね、この誠実性が低いというのは、計画よりも感情とか直感で行動する。気が向いたものにね、意識がすぐに向いてね。例えば決めても続けられない。計画を立てても最後までやり遂げられないというようなことになります。まあ、ちょっと誠実性っていう名前がね、どうしても他人に対して誠実であるかっていうね、まあ、そんな印象を受けると思うんですけど、まあ、ここで言うね、誠実性というのはね、まあ、理性の強さと思ってください。四つ目がね、外交性というのがありますね。まあ、これは社交的かどうかというね、まあ、そういう指標ですね。この外交性が高い人は、人との関わり合いを好みます。そして、人間関係において積極的でね、活発的な傾向を見せます。この外交性が低い人は、比較的一人の時間を好んで、よく長くね、考えて、そして、まあ、おとなしく、まあ、消極的とも見られます。5つ目が協調性というね、性質があります。これがですね、他者への共感力ですね。この協調性が高い人というのはね、共感力が高くて、他人と協力的です。争いとか対立を避けるタイプですね。で、協調性が低い方はね、周囲の人にあまり関心がなく、共感をあまりしない。まあ、なので、他の人の気持ちを、まあ、そんなに大切にしないというかね、まあ、そもそも感じらんないので、大切にしようがないんですけど、あまりね、他の人の気持ちを感じないというのが、協調性が低いっていうね、傾向になります。で、今言いました、不安の強さ、それから、まあ、開放性、新しいものに対してね、チャレンジするかどうか、それから誠実性、理性の強さ、外交性というのはね、まあ社交的かどうかですね。協調性は、他者への共感の高さですね。まあこれらというのは遺伝によってある程度はね、決められているので、これをね、逆の側をですね、無理してやることは難しいんですね。自分はどんなタイプなのかというのをね、受け入れた上で、そのタイプをね、うまく使うというのが大切になりますね。まあ、例えばですね、犬飼いターボの例で言いますと、まあ、不安は感じにくい方です。開放性かなり高くて新しいもの結構好きですね。誠実性、まあ、理性的かっていうとかなり理性的で、まあ、目標とか達成するのね、もう決めれば達成できるタイプですね。まあ、外交性で言うと、まあ、これ真ん中くらいかなと思うんですけど、まあ、割と人とか、まあ、どちらかというと、関わるのが好きですね。で、協調性、これね、低いんですね。つまり共感力が低いです。というようにね、自分はどういう傾向があるのかというのを、ある程度把握しておくといいでしょう。 さあ、そしてこれ以外のことについては実はね、思い込みなんですよね。私はこういう人だと思っているので、そういう人を演じているだけというのがね、よくあります。ちょっとね、犬飼いターボの例話しておきますね。大学生の頃の話なんですけど、なんかね、引っ込み思案、人見知りがね、なんかね、発症してしまって、うまく自分が出せなくなっちゃったんですね。で、面白いことが言えなくなってしまいました。で、なんかこういう自分嫌だなと思って、まあでも、今まで面白いこと全く言わない、ちょっと真面目キャラだったのをね、変えるの難しいですよね。でね、いいきっかけがありまして、それがね、まあ、大学2年生の時に大原簿記学校に、通うことになったんですけど、まあ、そこで出会う人たちは今までの自分のことを全く知らない人たちなわけですよね。で、そこでね、まあ、ちょっと実験してみようと思って、まあ開放性が高いわけなんですけど、こういうあたりね、面白い人をね、やってみようと思ったんですよ。ね、すっごいくだらない冗談、もうほんとね、ダジャレレベルですとかね、あと、なんか変なことをする。例えばね、エレベーターに乗るときにね、くるくる回りながら入るみたいな、そういう、まあ本当くだらないんだけど、そういうことをね、いつもやる人をやってみたので、そしたら何が起きたかというと、何をやってもね、みんなね、笑ってくれるんですよ。っていうかね、何かやろうとしたときに笑う準備をみんなしてるのをね、感じたんですよね。で、ターボくんは面白いっていう評価になったんですね。まあ、その体験からですね、どんな自分であるかというのは選べるんだなというのが分かりました。今ね、あなたがね、自分のことはね、こんな人だ、私らしいってこういうことだって思っているものがあるかもしれませんけど、それはね、意外とあっさり変えられるかもしれません。まあ、もしね、今までの人間関係がない新しい、例えばセミナーに行くとかね、なんか新しい、習い事とかね、まあ、そんな活動のためにね、コミュニティに入るときにはね、ちょっと今までとは違うキャラクターを設定して、試しにやってみてください。そうするとね、周りの人は新しく演じ始めたあなたをあなたらしいっていうふうに思うかもしれないですね。まあ、今日の話をまとめるとね、遺伝で決まっている要素はあります。しかし、それ以外のね、こんな私だというのは自分で選ぶことができます。あなたらしいは自分で選べるということを覚えておいてくださいね。さて、今日はどんな気づきや学びがありましたか？このチャンネルでは毎週このような人間心理学のお話を更新しています。学びになったなと思った方はぜひもう一つ聞いていてくださいね。ではまた次の音声でお会いしましょう。
この番組は犬飼いターボ、ナビゲーター竹岡由伸でお送りしました。